リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて1月26日土曜日午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。またホテルグランビア京都にて2月3日日曜日午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは NPO 法人フラワーサイコロジー協会理事長の浜崎英子さんです。今夜はよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
はじめにこの NPO 法人フラワーサイコロジー協会の活動についてご紹介をお願いしたいと思います。
はいはい、フラワーというのはお花なんですけれども、お花とかその生け花といったものがその人や社会にどのような力を持っていて、どんなふうに効果的に活動ができるのかっていうことを追求して、さまざまな取り組みをしています。で、中でもその私たちが着目しているその社会における課題っていうのは、認知症高齢者の方が増えていますけれども、そういった高齢者の方であったりとか、あと引きこもりであったりとか、不登校であったりとか、DV の被害者であったりとか、そういうちょっと社会とつながりにくくなってしまうような方たちが抱える課題に対して、花や生け花が効果的に活用できるんじゃないかということで、さまざまなプログラムを考案して実践をしています。
は
い、
これは、活動を開始されてどれぐらいになるん
ですか？もう、10年になりますね。
はい、で10年の間、はい、こうした研究と活動を続けてこられて、はい、成果はいろいろと出てきた。
そうですね、実践の事例としては、一番認知症高齢者の方 の、 その、非薬物療法としての生け花療法という取り組みが多いんですけれども、生け花に取り組む中でですね、その人らしさを取り戻して、周囲の方たちですよね、介護している介護者の方であったりとか、家族の方であったりとか、そういった方 の、 その、高齢者に対する捉え方が変化していったりとか、でもちろん認知症高齢者の方 の、 その周辺症状の改善があったりとか、そういった効果が現れたりしています。
はい、もともとその、お花っていうところに、はい、注目されたのは、はい、着目して活動されたのは、ご自身でやってらっしゃった、
はい、私は18歳でその大学に入った時に心理学を勉強し始めまして、それと同時に華道も学び始めたんですね。で、当時はその一緒にやるっていうことは考えてなかったんですけれども、 両方長年やっていくうちにですね、なんかこれってその、心理支援の姿勢であったりとかそういったものとか、福祉の理念とかそういったものと華道が伝えていくべき精神性であったりとかそういったものが一致してるなっていうこととその生け花を作っていくプロセスっていうのが非常になんか両方的な効果があるんじゃないかなっていうことに気づきまして、このプログラムを開発し始めたっていうのが、きっかけです。
あ、なるほど、はい。お花はね、はい、もう本当にこう誰でも手にして目にして、
そうですね、
心地いい、ね、はい、楽しくなるものだと思うんですけども、はい、やはりそうい う、はい、こう植物、うんうん、そしてお花っていうものの持ってる力っていうのも随分あるですよね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、その生のお花であるということの意味もやっぱり大きくてですね、その命ある存在であるからこそ効果的だっていう部分もありますし、その五感を刺激するものですので香りがあったりとか手触りであったりとかでそういったものを通してその脳が活性化していくっていう効果もありますし、あと身近にあるものなので、その人それぞれね、同じバラとかを見たとしてもみんながこう情熱的になるわけでもないですし、バラ一つ赤いバラを見ていろんな思い出があるわけですよ。でその人なり その物語っていうのが引き出せるものでもあるので、みんなが共通要素として持ってるその五感の刺激っていう部分と人それぞれ物語を引き出せるっていう両方の側面をね、一輪のバラがあるだけでその場にこう生まれてくるっていうか、セラピーの共通効果を引き出す要素である目の前にいる人との共有するっていう部分と個性を引き出すっていう、その子の力を引き出すっていう部分、それがね同時にねできるっていうのはね、お花だからこそかなというふうに思ったりしますね。
そうですね、
はい、
なんか一瞬サンテックジュエルの星の王子様を
本当ですか。
やっぱりね、はい、私にとっての花とか、
そうなんですよ、
たとえテーブルにね、
一輪、そうなんですよ、
だけでもあると違う、そういうお花の力、そしてそれがどういうふうに、はい、人にこうね、両方的にも力を発揮するのかということを続けてこられて、はい、いろんな賞もね取られてますね、この10年の間に、ね、
ありがとうございます。そうですね、2年前には、ありがたいことに読売福祉文化賞という賞をいただきまして、はい、これから、さらに責任を感じて実践していかないといけないなというふうに思いました、
ね。
はい、
そして海外でもねまた注目をされていらっしゃる、はい、
そうですね、国際学会等でもね研究発表させていただいて、で海外の方も初めてこう触る日本のその華道の道具ですよね、ハサミであったりとか剣山であったりとかそういったものに触れて、華道のハサミってこう触られたことありますか？なんか
一応は習って、
はい、
家にもあります、
手をこう入れる、ね、輪っかの部分がなくてですね、金属でできているので、切った時にパチンってこうカーンっていう綺麗な音がするんですよ。でそれをすごく、ね、外国の方はすごいナイスサウンドだって言って喜ばれていて、で切ったっていう感覚が伝わりますので、それがまた、ね、刺激になって、高齢者の方にとってもね道具が危ないなっていうふうに思われるんですけど、実はその道具が効果的だったりとかいう部分もあります、
はい、なるほど。そして、今日またね後半にお話を伺いたいなと思っているんですけど、はい、こうした取り組みの中から、はい、なんとこう新たな学会が生まれたということで、
はい、
これを、後半にねご紹介いただきたいと思うんですけど、はい、日本いけばな療法学会、
はい、そうです
ね、ちょっと楽しみにしたいと思います、はい、その前にちょっと音楽で、はい、ミュージックブレイクいきたいと思うんですけど、はい、今日ゲストセレクトでお持ちいただいた曲をご紹介ください、
はい、ユーミンの優しさに包まれたならっていう歌なんですけど、この中の歌詞にですね、その優しさに包まれたなら、その全てのことはメッセージっていう言葉があるんですけれども、認知症の方ってやっぱりその捉え方によってはもうこんな行動されて困ったなっていう風にみんなね周りの人思ってしまいがちなんですけども、全部それはやっぱりその方が発信されているメッセージなので、その背景にあるその人が訴えたいこととかをこう感じ取ってくださると、 周りの人もね、介護している人も、ストレスだなと思うことなく、あ、こういうことを言いたいのかなっていうふうに捉えられると思うので、そういう優しい気持ちがね、こう広まるといいなっていう思いもあって、この曲を選びました。
はい、お聴きください。今夜のゲストは NPO 法人フラワーサイコロジー協会理事長の浜崎英子さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほどね、お伝えしましたように、はい、後半は、日本いけまな療法学会、
はい、
これが2月に設立されるということで、
そうですね、
ご紹介をお願いします。
はい、2月10日の日曜日にですね、同社大学の、カラスマキャンパスというところがあるんですけれども、そちらで1時から5時半まで、日本いけばな療法学会の設立総会を開催いたします。でこの学会はですね、今これまでにも、まあ、私たちいけばな療法を実践展開していますけれども、お花を使ったセラピーをしている方というのはたくさんおられると思うんですね。まあ、そういった方たちであったりとか、お花の療法以外にその非薬物療法というのはさまざまありますけれども、そういったことに取り組んでいらっしゃる方であったりとか、まあ、医学関係の人たち、それからあと、まあ、介護者の方であったりとか、家族にその認知症の方がおられるとか、認知症の方だけじゃなくて精神的な疾患を抱えていらっしゃる方とか、まあ、そういういろんなさまざまなテーマがあると思うんですけれども、どんな方でも参加していただけますので、一度お話を聞きに来ていただいて、関心があればぜひこう学会でね、一緒に活動をしてくださったらいいなというふうに考えています。
はい、じゃあその2月10日の設立総会、はい、その日が、はい、まあ、設立の日でもあり、
そうですね、
そして皆さんと一緒に考えましょうというシンポジウムも、はい、される日、はい、ということですね。
はい、
誰でも参加、
はい、誰でも参加できます。はい、で記念講演が前半ありまして、後半は高齢化社会における日本いけばな療法学会の役割というテーマでパネルディスカッションもいたします。で、パネリストの先生はですね、同社大学の、総合政策科学研究科の新川達郎先生で、新川先生がこの日本いけばな療法学会の、代表理事を務めてくださっています。で、神戸大学の、元医学部教授の、岡田正義先生、それから京都いけばな協会の、ね、前会長の中野京信先生、それから、臨床発達心理士の東敦子先生、この4名を、と一緒に私も加わりまして、パネルディスカッションをしていきます。
はい、浜崎さんもこの日本、いけばな療法学会の副理事長でいらっしゃるということで、今までの、ね、活動がさらに、
はい、そうですね、
いろんな方々と一緒に、はい、素晴らしい目的を持って、ね、はい、進めていかれるということなんですけれども、はい、第一部の記念講演会の方では、はい、いけまな療法からソーシャルイノベーションの、はい、ウェーブをということで、はい、まさにソーシャルイノベーションで、ね、はい、はい、こう進んでいくという、
そうですね、
ことなんですね。いろんな方々に、
はい、そうですね、まあ、いけばな療法というか、この社会っていうのはさまざまありますけど、うん、まずまあ、私がずっとこれまでいた、その稼働いたというか、まあ、今もいますけれども、うん、この稼働会ですね、稼働会自体がまず人口がすごい減少しています。でせっかくのこう日本の良い、ね、伝統文化がこれからも受け継がれていくためには、若い人たちの入門というものもやっぱり望まれますし、そういったことにもこのいけばな療法というものがね、役立っていけばいいなと思います。で過度のお免状を持っているんだけど、お尻の中にしまってるとかね、そういう方たちもたくさんおられると思うんですけど、その方たちが活躍できる場にもなればいいと思いますし、また若い人たちがその過度の精神性に触れてね、あ、いいものだなっていうふうに思ってくださって、さらにこうお仕事につながっていくような展開になっていけばより良いなというふうに思います。でまたその、こういう非薬物療法というものが、現在ではその、まあ、薬物療法にも効果的になる、そして 認知症とかそういった疾患に対しては非薬物療法をまず第一優先に考えるというふうなこともありますので、しっかりと確立していかないといけないんですけれども、その医学的な根拠であったりとか、そのエビデンスの部分ですね、そこを深めていかないとやっぱり療法としては成り立たないと思うんですね。でそこを私たちの日本ゲバナ療法学会でも非常にこれから多くの方に集まっていただいて深めていかないといけない部分だなというふうに考えています。はい。でまあ、それがうまくこう確立していきますと、他のその非薬物療法の分野にもこう波及していって、より良い、ね、その社会づくりになっていけばいいなというふうに考えています。はい、
そうですね。はい、そういうなんか高齢者の方々がどんどん増えていく、はい、社会になっていて、はい、そして寿命も、ね、伸びていきますよっていう中で、はい、健康にっていうのが、ねうね、大事ですもんね。
はい、なんかただこう長生きすればいいということではなくって、うんまあ、その人らしくこう心豊かに最後まで人生を終えるにはどうしたらいいのかっていうのがやっぱテーマだと思いますし、で、まあ、健康寿命というのをやっぱり伸ばしていくということが大事になってくると思いますので、今はその、ね、睡眠とかこう運動それから食事のバランスっていうふうに皆さん、ね、ご存知だと思うんですけど、その前提にその社会とのつながりっていうのがまず大事でして、そこが倒れてしまうとドミノ倒しのように全部ダメになってしまうというふうに言われていますので、まあ、私たちはそのお花で、まあ、社会に参加していただく、社会とつながってもらうっていうふうな取り組みを、まあ、実践できたらいいなと思いますし、そういった考えを普及していきたいと思ってますので、うん、はい、
なので生きまら療法士の方も育成されていくという、ね、う
ん、はい、今後生けばな療法士という人たちをどんどん増やしていってですね、うん、まあ、資格制度とかも作っていけたらいいなと思っています。
ね、お花見てるだけで、ね、心が休まるなという、ね、はい、そういうものですし、そこを、ね、はい、また活用してね、うん、
そうですね、はい、その癒されるっていう言葉をよく使うんですけども、その癒しっていうのがね、なんか本来どういう意味なのかっていうところもね、このパネルディスカッションとかではね、考えていけたらいいかなというふうに思ったりもしますね。はい、
今から申し込んでも大丈夫ということですので、はいはい、またこの番組ブログにも、ね、書きますが、お問い合わせ先だけ教えていただけますか。
はい、日本生けばな療法学会お電話でお願いしたいと思います。0909703-5986です。どなたでも参加できますので、ぜひお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。はい、今夜のゲストは NPO 法人フラワーサイコロジー協会理事長の浜崎英子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回を楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。